マタイによる福音書第20章の20節から21節。その時、ゼブダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお着きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。以上です。先月のことですけども、ある方がですね、全然見知らぬ方なんですけど、結婚の相談にですね来られまして、女性の方だったんですね。で、もうすぐ結婚をしなきゃいけないという、マリージブルなんでしょうですね。でそれで悩んでおられましてですね、何に悩んでおられるかっていうとですね、付き合っているうちにズレを感じるってですね、言動とかやってることとかにズレを感じるですね。でこのまま結婚していいんだろうかっていうような相談だったんですけどもですね、そうだろうなって、人間違うところで生活して違うふうに育てられてるからズレがあるでしょって、それは当たり前のことだと思いますけども、そのズレがですね、自分で受け入れられるズレか受け入れられないズレかっていうので違うんじゃないんですかねってですね。で受け入れられるズレだったらですね、それはそのまま結婚されてもいいと思いますけど、どうしても受け入れられないズレだったらもう一回考え直した方がいいかもですよって、自分でもう責任なく言っちゃったんですけど、そうだろうなと。ほら、音を立てて食べるのが嫌だとか、なんか生活違うとか、それ受け入れられるんだったらですね、受け入れればいいですですね。でも彼女が問題にしてたのは何かっていうと、心のズレだったんですよね。人に対するですね、思いやりとかそういうことのですね、ズレだった。だったらそれ受け入れられるって言ったら、ちょっと私には無理です、だったらもう一回ちゃんと話し合って考えた方がいいんじゃないって、それ治らないと思うよって、あんたがですね、治そうとしても無理って、受け入れるか受け入れられないかっていうことだからねっていう、そういう話をしてですね、帰っていかれましたけど、その後どうなったか分かりません。ちょっとしたズレっていうのはですね、なんとかなると思ってても、それが根本の問題だったらですね、後で大変なことになる。そのズレをですね、どういうふうにして自分がですね、察知するか、回復できるかどうかっていうことはですね、人生のポイントかなとも思います。でイエス様のもとに来てですね、ヤコブとヨハネの母がやってきてお願い事をしています。これもなんかズレてるんですよね。で息子たちの将来の地位を約束してほしいってことでしょう。イエス様がですね、神の右に行った時に自分の息子をですね、右と左にですね、置いてくださいっていう、これですね、別のところではですね、自分たちが願ってたっていうことになってますけども、今回はですね、お母さんがということです。それを聞いたですね、他の弟子たちがどうしたかって、これもまたずれてるんですよね。怒ったっていうんですよね。ですから自分たちもそういうものになりたいと思ってたんでしょう。偉くなりたいですね。天国に行ってもですね、イエス様の右と左に座って偉くなりたい。でもこれっていうのはイエス様の生涯からするとかなりずれてることですね。偉くなりたいと思うのは低くなりなさいって、みんなに使えるものになりなさいっていうのがイエス様の教えですから、そして低くなるために自分は十字架にかかってこれから死のうとしているのだと思っているところに、偉くなりたい、上がりたいというですね、のことを言われてもですね、それはずれてるよって。しかし弟子たちはそのズレが結局わからなかったんでしょう。十字架の出来事があって、そして最後復活の出来事までいかないとこのズレがわからなかった。そして最後にですね、このズレがわかって使えるものになって全世界に出ていって伝道するという、そのものへと変えられていく。この時のズレをですね、ちゃんと修正したからですね、キリスト教というのが広まっていったんじゃないかなというふうに思います。大江教会に赴任してすぐにですね、千人礼拝という目標をですね、立てていて、大げさに言ってたんですけどですね、すぐ食ってかかってきた人がいますよね。できないだろうとかですね、何の根拠を持ってそんなことを言ってるのかとかですね、また煽り立てたんだろうって言うんですけど、根拠はたくさんあったんですよね。あったんですよ。だってブランチェベルがありますしですね、卒業生もいますし、代行生もいるし、その家族もいますし、そんなことを考えればすぐに1000人礼拝実現するって根拠はあるんですね。でいろいろですね言われてるんですけどもですね、結局ですね、初めからできないと思ってる、心からできないってことなんでしょって、そこからずれてるんだなとですね。 それでまたですね、言われるんですよね。そんなに集めてもですね、何になるんですかってですね、何の意味があるんですかってですね、いや意味があるからやるんじゃなくて、イエス様が全ての人に福音を述べ伝えなさいと言ってるからやることであって、まあ、そこもなんかずれてんだろうなというふうに思ってですね。で結局ですね、最終千人礼拝というのはできなかったんですけど、なんでできなかったかっていうと、結局千人礼拝を本当にやろうとみんなが一致団結って思わなかったってことなんでしょうね。そこと自分の考えがずれてたんだろうなと思うんですね。ですから初めからできないとか初めからやらないとかですね、そんなことが意味があるのかってもう考え始めたらできないですね。みんながよしやろうですね、一致団結してですね、人自分を10人でも100人でも呼んでこようと思えばできたことなんだろうな、その辺のズレがですね、一体どこから来てんだろうなってですね、本当にイエス様がですね、おっしゃった全世界に出て行って福音を述べ伝えて一人でも多くの弟子を作れっていう言葉が何か消えてんかなとですね、まあ、あとはですね、教会の中でですね、どうやって維持管理をするかっていうことだけにですね、なってるんだとすれば、それは大きなズレ、目標のズレではないかなと思いながら今を振り返っています。まあ、イエス様はですね、何が望みかって聞かれていますですね。まあ、ヨハネやですね、ヤコブの母がですね、望んだことは的外れだったんですよね。的外れっていうことは罪だって話なんですけどもですね、それに対してですね、イエス様は十字架の出来行くことを思って彼女の願いの的外れさを正したんでしょうですね。本当に偉くなりたいものはですね、低く気に使えなさい、そのことがですね、自分が一番と目標としていることなんだ、まあ、そのことによってですね、私たちはイエス様の生き方が本当にですね、どんな生き方があったかを知るし、私たちの生き方が間違ってないかっていうのを正されるんではないかなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいて御言葉をくださっています。どうかその御言葉に従っていくことができるように、どうか私たちの心を正すことができるアドベントの期間を過ごさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には平安と慰めが御言葉によって与えられ、癒しが与えられますように。22日のクリスマスの礼拝に向けて九州学院の敬愛会の人たちが一生懸命劇の練習をしております。どうかこの劇の上に、そしてそれに集う一人一人の上に豊かな主の導きと、そして祝福が今日ありますように。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊が整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。